今回先ほどペトロ牧師をおっしゃってくださいましたけれども、熊本式に神様に示されていきましたけれども、聖なる港で3教会の川島さんが応答さってですね、まあ、3人で来てくださって、あと長野さんも迎えてくださって本当に感謝いたします。また、今回証を聞いていて、まあ、一番祝福されたのは鹿児島チームだったんじゃなかったの、鹿児島と一緒に行ったチームであったかなと、あの本当に思ってるんですね。でおそらく鹿児島の教会は一生懸命祈られたんだろうなと思うんですね。前にね、なんか祈ったところは祝福するんだなと思って、ね、長崎はな今回はですね、あの車に象徴されるようにアタックを受ける鶴田病院というのは、ね、開く前にですね、伊藤牧師がそこに話を持っていったら、上に上げますと言われたその時から熱が39度出て、血圧が180度に上がったんですね。で慌ててこっちに電話来て、みんなで祈って薬を飲んで、血液落ちたの、血圧と熱は下がったんですけど、下痢になって1週間でどんなにその下痢が治らなくて、次の週のその月曜日なんかに、決定された、決定された同時に下痢が治ったっていうね、それきさつなんで、まあ、まあでもだからちょっといろいろあったかなと思うんですけど、でもなんかすごく島では覚えたと思います。で、うちオーケストラが行ったんでちょっとね、仮設その時も狭かったんですけども、ただ今回ぐらいですね、うちの奥さんはあっちこっち行ってまして、で今までにもそのちょっと踏み込んで話したら、もう来ないでくれって言われたり、ちょっと踏み込んで話したら、また来てください、ただ歌だけでお願いしますってね、うん、でしたこともなんかあったりして、どっちかというと山田とゴスペルクラブというのはあえて教会には載せない、徹底して垂れ幕に徹してきてて、だからあんまり最新ニュースが出てこないのは意識しても徹底してるなんて、そういうところに出てきて、年間50回以上コンサートをし続けてきてるんですね。だから長崎市内では音楽関係者はあなたとゴスペルクラブといえば大抵知ってます。それぐらい、まあ、あちこち行ってるんですね。でも、もう種まきを徹底したんですね。でもそのうちの奥さんがですね、十字架の話をですね、かなり深く突っ込んでやったんですね。でも一生懸命考えてですね、祈りつつ、すごく深く入ったんですね。私にさせてくれないで感謝しましてだからイエスを歌って、その後に私大きな愛の前にですね降ってきたんで、復活の話をしかせない話だったんですけども、あそこまでちょっと、ああいう初めての場所であそこまで語ったことはないかなっていうぐらいそれが入ったんですよ。で聞いたら、そのうち牧師の伊藤牧師ね、伊藤牧師はいつもなんですけどいやでも入ったでしょ。だからなんか神様の方がすごく時が来てて示してくださってない気がするんですね。でやっぱり福音を語ると喜びがきますよね。やっぱりそれはやっぱり私の使命だからだと思います。だから今回はそれがねすごくあったので、本当に良かったなと思っています。で、それで終わってないんですね。伊藤牧師は帰ったら、その親しみとか帰ってきたって話を一応しておられましたけど、しばらくご主人が召されてから来なくなった人が戻ってこられたんですね。で嬉しいのは宮崎もですね、一つはこの終わった次の日曜日、2日前の日曜日ね、全員メンバーが日曜日揃ったんですって。本当に久しぶりに勝政君も桑岡さんも来ておりますから、勝政が特別参上してイエスを歌ったそうですね。復活ですよね。そしたら月曜日職場に行ったら、熊本行ったって話がなんか入ってて、ゴスペル隊に行ったって話は駅の人が聞いて、南さんはゴスペルをされてるんですかって、あれそうですよって言ったら、なんで早く行ってくれなかったんですかってね、その駅のところにステージを作るそうですよ、定期的にステージイベントをしたんですけど、そしたらもう駅のステージでゴスペルを歌ってくださいっていうことで、そこまで言われたら断る気にはないから、宮崎駅前駅のステージでゴスペルを歌うことになったそうですね。だから地元で扉が開いたんですよね。だから明らかに神様の手が動いてることを感じます。どうぞね、ちょっと今までと鳥が変わっているので、ね、一緒に期待してほしいと思います、ね。で今日の場所はすみません、私も接触しますまた28章最初この説教の予定じゃなかったけど、促しが来ました。この説教まだ28章の16節から有名な大宣教命令、63ページ一つ前の聖書また58ページを取ります。まだ28章16節からお読みします。しかし12人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスを信じされた山に残った。そしてイエスにお会いしたとき彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それであなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の名によってバウテスマを授け、また私があなた方に命じておいた全てのことを守るように彼らを教えなさい。 いや、私は夜の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ではここから話していきたいと思うんですけれども、今回神様から示されて、まあ、さちょっと話しましたけども、熊本とそして益城に賛美歌を歌ってなさいと言われたんですね。で、まあ、地震の後にね、一つすぐ示されたのは献金のことを言われたんですね。東京はまだしてなかったんですぐ献金を開始しました。東京がしたらもう東京に窓口を一つにするために措置してもらいましたけど、すごかったですよ。あっという間に30万集まって、その後ボロボロって結局ね50万集まったんですよね。これはあの熊本安定協会に35万ぐらい持っていって、であとはこっちでいろんな人たちも挙げて、あと白馬行く時にね、バス代に当ててあげたんですね。だからそしたらだからあんだけいっぱい来れたんですね。だから、そういうこともあって本当にこう良かったなと思うんですけども、そしたら神様はもう一つ言ってきたのが、その賛美大学の時に詰まったこともあったんですけども、その後に賛美歌を立てなさいと、その被災地で賛美歌を立てなさいってはっきり言われたんですね。でそれで主がおっしゃったので行くことにした。で今度は人を集めるというよりも本当に神様のその語りかけを感じてくれて応答してくる人たちと共に立とうと思ったんですね。だから義理人情じゃなくて本当に応答してくる人たちで、ちょっと熊本のなんだっけ、菊池でしたので、いつもと違って、しかも賛美隊としていくので機材を持っていかなきゃいけないから、レンタカー買いなきゃいけなかったりして、お金がかかってですね、いつもの朝日キャンパスは高くない、今回は高かった、いつもに比べたらね。でもこっちも分かってるんですけど、どうしようかと思ったんですけど、教会から援助しようかと思ったんですけど、待てよと思ってね、これ高いなと思ってたんですけど、それでも来てくれる人たちとちょっと行こうと思ったんですよ、なんか祈ってて。でその上で来てくださった人たちにこうね、機材とか持ってくださった人たちとか、いろんな人たちにはきちんとそれなりの献金をしようって言って、でもまずそれでも来てくださった人をやろうっていう、そういう話が来たんですね今回は。だからちょっと最初は教会から援助して額を落とそうかと思ったんですけど、そう主は導かなかったんですね。その中で、まあ、今回行ってきてやったんですね。そしたらはっきり焦点が動いたんですよね。で面白いんですけど、大宣教命令っていうのは、この聖書の話に戻りますけど、イエス様が一番最後に基本的に言ったと思われます。遺言とは言いませんけども、遺言に近い大きな意味を持っているんですね。どこで言われたかというと、16節の、しかし11の弟子たちは、ユダを裏切ったのだから、11の弟子たちは外来に行って、これは女たちを通して外来に、私は先に行ってますからそこで会いますよ。だからその主の言われた言葉に従って外来に行き、イエスの指示されたような、おそらくアルベルダンだと思いますけども、そのイエス様の言われたところに登ったということは、外来に行ったこともイエスの指示されたように登ったことも主がおっしゃったことに従ったんですよ。ねえ、すごく大事な語りかけとか使命っていうのは、多くの場合主が言われたところに行った時にね、そこで受けることが、白馬であったりキャンプであったり海鮮であったり、でこの時も外来に行ってイエスの指示されたように登ったんですよね。で今と違いますから、外来に簡単に行けないんです。イエスの指示で山に登るのは、今と違ってバスでパーッと行ってグッと行けないんです。だからそれなりに体力も使ったし時間も使ったと思うんですけど、彼らはそれでも主のおっしゃったところに行ったわけですよね。この主の行った場所に行くときに神が出会う。今回もそこに行ったときに受けた祝福があるし、行ったときに与えられた言葉があると思うんですよ。で、ね、神のおっしゃる場所に行かないと分からない。例えばテレビで見ててね、わーっと思うんだけども、うちの子供たちが特に高校1年のユダヤなんかね、学校休ませて行ったんですけど、流しがあったから本人が行くって言われたんですよ。そしたらですね、見てね、びっくりしてました。テレビで見るのと生で見るのと全然違いますもんね。実際にその仮説で家を失った人たちに会って、目の前で会って話したりすると、やっぱ全然違うわけですよね。だから行かないとわからない、神のおっしゃったところに行って従った時に見ること聞くことがあるんですよね。だからその神様のおっしゃったところに行くってことは、ただ行く時に、まあ、さっき大河って言いましたけども、まあ、代価がいるわけですね。やっぱりこの時だってさっき言いましたけど、外来まで行ってイエスの指示様に登るには体力を使うし時間も使う。今回の熊本のキャンプは時間もお金も使った。でアルバイトしてる方は休みが取れたからよかったというのに、その休みの時の部分はお金が入らないわけですよね。いや真面目な話ね、現実問題としては。だから多くの代価を払ってる。でもその時に神が言ったときですよ。神が言ってないのに人じゃないですよ。神様をしたときに、その時そこで語られること、そこで与えられることがあるんですよ。で、この大宣教命令はね、弟子たちがそこに行ったときに語られた。で、面白いのは、その後に、するとイエスとお会いしたときに、彼らは礼拝したんじゃないですか、礼拝。心からね。だから聖書はすごく正直で、 あるものは疑ったって書いてある。かわいそうだね、疑ったって書いた瞬間いつもトマス止まっちゃうね。いやいや、思いませんか。かわいそうですよね、トマスね。ここはトマスかどうかわからない。ここはトマスかどうかわからないけど、疑ったって書いた瞬間なんかトマスかなってすぐ思ってしまいませんかね。ところがトマスはね、皆さん、もしトマスだったとしたらですよ、トマスはインドのマドラスまで行ったと言われてるんですね。でこの伝承はかなり信憑性が高い伝承だから、もしそうだとしたら12弟子の中で、窓から入った人もいえ12弟子の中で誰よりも一番遠くまで行って誰よりも一番長く宣教したのはトマスになるんです。面白いですね。これはトマスことは分からないけど、もしトマスだとしたら疑った人が誰よりも遠くまで誰よりも長く宣教したことになる。これはやっぱりね、神様らしいなと思いますよね。で面白いのはこの疑ったらね、こうちょっと面白いですね。こうわざわざね、ガリラヤまで来てわざわざ山にまで登って体力も時間も使って登ってエス様に会って会ってらっしゃるのに、そこまでするなら信じろって言いたくなりませんか。でもそこまでしてるのに本当かなと思ったっていう、私ね、聖書って正直だと思うんですよ。みんなとは書いてないんですよ。ちゃんと信じた人もいるけど、あるものは疑ってしまってね。でもね、その疑った人にも大宣教会は語られたんです。なんて書かれますか。そこにいたからなんですよ。信仰ってはね、大事なことはね、従うことなんですけど、従った時に信じ切って従うことが一番です。さあ恵みです。でも本当かな、大丈夫なのかなって思いながら従う時もいつもではいません。でもあるんですね。それでも神様からおっしゃった言葉に応答していくと神は答えてくださるんです。あのね、今度の結婚式ね、鹿児島はもう大事ですよ皆さん。小児も特別サービスも鹿児島から出るんですから。だから鹿児島はたくさんの部署が来ますから。ね、その中救われたらその後この教会に来るでしょうからね、やっぱりよろしくお願いします。ね、だからぜひ友人になってあげてください。私が証人です、私が証人です。で、ね、かけそうな人たちに言ってあげてください。ね、で何かというと、あの、ね、その時に例えば、ね、約束ですね、あのね、鹿児島教会の皆さん、ね、皆さんにお世話になるから、結婚式終わったら、その時もいいけど終わった後にね、あの重々焼肉に行ってね、結婚式の時はちょっと緊張して十分食べれないでしょうから、終わった後にね、その日はもう泊まるんでしょうから、ちょっとパッと打ち上げをしましょうって、気にしなくて私が怒ってあげますって言われてね、おうち牧師はですね、ちょっとおうち牧師と悪くなってもらうね、流星君とかデボラさんはですね、みんなね、ああよかった、木原さんなこと言ってくれたら、もうこれで安心してね、あの拾える時は証人だし、こうおこすかにしてなきゃいけないから食べれないけど、まあ、安心してそのまま食べれるなと思う。流星君もですね、あ、特別寂しいお腹減るけどね、みんないっぱいいたらなんか恥ずかしく食べれないけど、後で焼肉食べれるからこれでほっとしたってね、あ、よかったーと思って喜ぶわけですね。で、おうちも思うんですね、キャラちゃんのこと言ってるけど懐大丈夫かな。ね、まあ、母は言うけど実際行った時は、まあ、連れてってくれだろうけど、お勘定の時さりげなくトイレに行っていなくなってるから、結局なんか私が払わせるかもしれないなって、ね、ちょっと危ないなとか思うんですけど、まあ、そう思いながらもおうち牧師は来るわけですね。それでね、まあ、流星も来ることで誰にしようかな。伊豆ちゃんちょっとあれや、伊豆ちゃんさん出てたから、長野さんになってくれてないと、私も行くつもりだったんだけど、急になんかやって行けなくなった。ね、長野さん持ってて、あ、行きそうですよ、食べるのになって、ね、絶対もうね、もうね、もうお土産まで回ってこようと思ってたと。ね、でももうちょっと信じきってるんですけど、行けなかったと。おうち牧師はですね、正直緊張して終わってですね、ほっとして、あ、そこ焼肉か、失敗。トイレ行って、ね、自分の方を押さえて、いただなんとかしなきゃと思って、ね、行くわけですね。それで食べて、食べ終わって、私がかっこよくさっとキャッシュを持って触るわけですね。何言ってわかりますか。本当かなと思ってた人も、来た人は食べれるし、信じ切っていても来なかった人は食べれないんですよね。この時ね、弟子たちの素晴らしかったというのはね、全員とは彼に聖書を通じる、本当に心から信じていった人もいると思う。でもある人は言ってないならだと思ったりね、エス様に会ってさえ本当かなと思って戦ってるわけでしょ。そういう人もいたんですよ。でも彼らは言ったんです。そこにいたんです。そしてエス様はこうやってね、礼拝してね、パッと見てね、あ、ペテロ、あなたは死んでるってね、私いたよ、疑ってるなとか言って、ちょっとお前やり直しとか、もう一回麓から上がってくれて、ね、いや、人間っていそうじゃないですか。エス様は疑った人にも使命を与えたんです。さっき言ったように本当にこれが 飛ばすかどうか分かりませんよ。分かりません。仮に飛ばすとしたら、トマスは誰よりも遠くまで行ったんです。これは見事ですよね。だからそこにいるってすごい重要なんです。これは神がおっしゃった場所にいるって。で、皆さん、鹿児島町にとどまったでしょう。リバイバルがいよいよ始まる。もう始まったからね。まだ始まったばかりで、霊的な世界だからね。まだ目に見えてません。これから目に見えてきますから、ここに3年です。一気に来ますから。今回、熊本行って感じませんでした。あんなに、だってそこだけでこっちも語ったからね、うちの奥さんがね、あそこまで行くことはなかったから、奥さんなんかやらなきゃいけないと思ったんですって、でも今日はやろうと思ってやったら、ぐーっと入ってました、びっくりした。で、みんなもこっちの人たちがヒヤヒヤしたんですって、いつもゴスペルクラブのうちやったことないなって、うちの奥さんがね、やった時いろいろあったから、大丈夫かしらと思ってみたら、ぐーっと入っていってですね、びっくりしたんですね。で、ここでは明らかに時が変わってきたんですよね。主は、うちもまた来てくださいと言われたし、そっちなんか全部に行ってくれてやったんですよ。すごい、あの社交儀礼じゃないです、本気で言ってますよね。明らかにね、ちょっと福音語ったのでしょ。でもだから明らかに鳥が変わったんですよ、これ。これから見える形で実がつき始めます。明らかにね。で、それが始まってるんで、主のいるべき場所にいると、神からの言葉を受けるんですよ。でこの時大宣教命令をね、弟子たちは言ったからでなんです。で、ただね、何て言われたか、その内容。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。この権威がすごく重要なんです。今回向こうで水の上を歩いた話をしたときそういう人たちですかね。なんでペテロが水の上を歩けたかというとイエス様が来なさいと言ったからです。なんでイエス様が来なさいと言ったら歩けたかというと水の上を歩いてここまで来るように命じてくださいと言ってイエス様が命令したら歩けた。人間は絶対水の上を歩けないんです。なのに歩けてしまう。なぜかというと、イエス様には権威があるから、悪霊であろうと病気であろうと、自然界であろうと、法則であろうと原則であろうと、神が作った原則さえ、権威があるから、主が語られれば、神が語られれば、それに従わないといけない。これが権威なんです。日本の場合には権威がぐちゃぐちゃになってるから、よくわからないけど、本来権威っていうのは、権威っていうのは、権威がある人が、そこから語られたら、それに従わなきゃいけない、権威っていうのは。例えば、これはこうやって落ちるんだよ。バイオリンでも落ちるんで、難しければ。でもこうパッと上げた時に、ね、神様が止まれたら止まるし、上がったら落ちないで上がるんです。イエス様言ったらですよ、言いませんけど言ったらね、と信じてますからね。それが権威なんです。でイエス様は私が権威を持ってるから行きなさいって言ったんですよ。その権威を持ってるのは私だから、その権威を持ってる私が作らすから行きなさいって。で皆さんね、お互い力はないですよ。でもイエス様に権威があるんですよ。その権威を持ってるイエス様が私たちを作らされたんですよ。これは権威ってことを本当に捉えるとね、すごいことなんです。で、しかもその命令は福音を語りなさいと必ずセットになっている。病人を治せって、多くの場合悪霊を追い出すものが言ってるんですよ。ということは、私を通して福音を語ると同時に病人を治し悪霊を追い出すことは使命なんですよね。これはすごいですよね。それでその時に今日一番話したいのは次です。それあなた方は行ってあらゆる国の人に人々を弟子としなさい。全世界です、あらゆる国だから。全世界に行ったときに、地球の裏側も隣のおばちゃんも食います。遠くも近くも出るね。で、そのときに、一目のことを言ってなんですよ。今日これを語るようになる。こう。言ってなんですよ。行かないといけないんですよ。で今まで鹿児島は、ね、結構賛美隊であちこち行ってる地方だと思います。北九州は鹿児島はあちこち行ってますね、非常に。で長崎もあんまり言われて言ってないけど、実はゴスペルクラブは本当にあちこち行ってるんですね。でもね、長崎だったら長崎市内が中心で、まあ、その代わり最近は五島とか島原とかいろんなところ行ってますけど、まあ、でも長崎県内はいいと思うんですね。で鹿児島もいろんなところで一緒に鹿児島県内が基本でしょ。でそれはまあそれでいいと思うんです。ところが今回神様は県を越えて、しかもいくつかの教会で一緒にさせたでしょ。これは新しいステップだと思うんですよね。だから今21世紀はね、インターネットがあるから、目の前の人が地球の側の教会になるし、地球の側の人がこっちの教会になるから、全世界が全ての教会のなんかテリトリーなんです。だからね、ためらわずに言ってください。オンラインしてるんだよね。オンラインしてるからちょっと話しにくいんですけど、私熊本は、ね、遠慮してたんですよ。いや待って、正直に言うとだから、ね、本当はすぐにでも賛美できなかったんですけどね、ちょっとまあどうしようかなと思ったら、はっきり示されたから今回はとにかく行こうと思って飛び出したら、だから主は負けない主の手だって分かる。神様が言ってらっしゃるのは、主がおっしゃった場所に出ていかないといけないんですよ。 出ていくときに祝福される。死の十字架を今考えたら、あれこそよくように、回線なしに死の十字架は考えられない。で、海外選挙の特徴を言いましょうか。まず時間がかかるんです。次、まあ、お金。死の十字架の会社はね、最近はちょっと変わってきましたけど、もともとはね、自費で行って、恐怖の自費派遣行って、献金を落としてきて、謝礼なんかもらわないで帰ってくる。だから、ひたすらお金使うだけ、経済ですよ。で、行って能力や賜物をいっぱい、まあ、これはね、能力を使うことだから使うんですけど、もう一つはですね、霊的な力も使うんですね。どういうことだったら、行った人たちはもちろんですけど、こっちで取り出すでしょ。例えば、大内牧師やデボラ夫人が会社に行ったら、皆さん祈りませんか？断食して。逆に、信徒が行っても祈るでしょ、教会。ということは、教会だって祈らなきゃいけない方いっぱいあるじゃないですか。でも、信徒派遣が出たら、その派遣のために、それを横に置いてでもそのために祈るでしょ。ということは、明らかに、霊的な力も使うわけですよね。でこれ、ひたすら与えるだけなんです。うんと人間的な言い方をしますよ。与えるだけで何も受けない損なんですよ。うんと逃げていけないことしたら、そう思ってませんよ、思ってませんけど、うんと逃げていけないことしたら、ところがね、与えるとね、神から受けるんですよ。これは死の十字架の三十数年が証明してるんです。回線なしに死の十字架の祝福は考えられない。与えたから受けたんですよね。賜物に関しても、外に行ったら賜物がガーッと取れる。それを通して、逆にこっちで賜物が開いてきたわけですよね。でこれね、与えるとき受けるんですね。ではね、出ていかないといけないんです。で、昨日までね、違うメッセージしてて、違うつもりだったら、昨日の夜に示されたんです。今日はこれを話しなさいって。これで、ここに来て確信しました。鹿児島教会ってね、一番最初から、大内牧師国際がまだ若くて、泉ちゃんが可愛かった頃、今も可愛いけど、なんかね、最初から会社が出てたんですよね。海外選挙に対してね、神様はすごく言ってると思います、今もう一度。で、これ、与えることになってるんですね。日本の教会が良かった点はね、多くの教会はね、解散してこなかった理由は、まだ小さい力がないって言ったんですよ。だから先に、また海外の教会から与えてくださいっていうことを言ったんですよ。でうちの教会は、開拓の時から神に言われたから、とにかく踏み出したんで、自分たちの力があるって全然思ってない。だからパウロさんが一番最初に VPR になるときは、とにかく献品を持って行って、お金と、それからエレキとアンプといいの持って行って、これが定価を取ったら最低限向こうの役に立つからと本気で思ってた。今から思えばあれだけど、本気で。定価を取ったときほっとしたわけですよ。最低限これで向こうの教会に役に立ったと思って。ね、それで、今は笑い話だけど、奇跡と癒しの集会的なときに、みんなで謝ろうと言ったわけじゃないですか。今は笑い話だけど、つまり全く力がなかったし、自分でも力がないと分かってたんだよ。だけど言ったんです。なんだよ。神は言ったから。全く正しくないし、なかったけど言ったんですよね。そしたら開いたんですよ。で、なんで、これはね、できるかできないかとか、力があるかないかとかではないんです。主がおっしゃったら応答するんですね。その時人間で言ったら、本当に人間で言ったら、損をするかもしれない。失うかもしれない。ところが、主がおっしゃったら、これは吟味してください。主がおっしゃったら言う時に、確実にする。でそれは霊的な成長にします。子供は受けることしか考えません。でもね、これ与えるとね、祝福されるんです、これは。で、ここに弟子たちにね、行けって言ったんです、行けって。しかも、これ、あらゆる国に行った人、だから出る世界に行けって言って、死後生命でバプテスマされてる弟子にしようって。弟子に一回でできないんですね。何回も行きなさいってことです。で、福音を語り、バプテスマを授け、教えて弟子にしてって書いてある。これは1回目でずっとやり続けなさいってことですよね。かかり続けなさいってことですね。これを語ってきたんですね。そして、ね、ちょっと書き足すみませんね。それをするときに、書いてある。見よ、私、世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。これ間違いなくね、いつも共にいるってことは、神学的に言えば、別に行かなくても、ここでね、変な話がトイレであろうとして、ね、食卓であろうと、寝室であろうと、いつでも共にいるんです。でその通りね、感じても感じなくても、主は共にいるんです。全く正しいんです。でも実際に回線に行って、あるいは回線に限らず出て行って、あでもなんかここはなんか回線で言った方がいいような気がする、ね。とにかく主の仕事に出て行って、海外線に出て行った時に、共にいるってことを神学ではなくて、実感するんですね。これはありませんか？あ本当に神様がいた、神の守りがあったとか、神が共にいるってことをね、こう、理屈じゃなくて、 もうなんかこうはっきり頭にうっとあるんですよね。でこれが実は大きなポイントなんですよね。今回嬉しかったのはミラクルのまみちゃん22歳だそうですけども、彼女はあそこに J ゴスペルかなんかに、ま、心ゴスペルに招かれたね、ビート一緒に。でそれなもんだから教会に戻ってきて、大丈夫ね。だそれで、あそこですごい刺激を受けて、今教会に結構来てるんですね。で、キャンプに来ました。お母さんが一つは熊本出身なのにね、来たんですね。そしたらなんかすごく触れられちゃってね。なんか思い出したんです。お母さんが地震が起こった時に、その地元も家族主婦いっぱいいるから、毎日不安でなんか、本当のお母さんがそうだったって。そのことを思い出して、なんか賛美しながら涙が出てくるそうですけども。で、まみちゃんすごい良かったみたいですね。なんか、もう本当に喜んでましたよね。で、B が、あんまりまみちゃんがないんだから、それを見て嬉しかったって言ってましたよね。で、B もえらい喜んだ。行く前はね、大変だったけど。で、若い世代があれだけ触れられるっていうのは、やっぱ本当にね、理屈じゃないんですよ。本当に触れられてるんですよ。神がいるっていうことを。で、出ていくときに、理屈じゃないんですよ。神がいるっていう、この神が共にいるっていうことを体現するってことは信仰にとってものすごくいいんですよ。で神様はそれを会社とかに行くときに体現させてください。あるいは出てくるときに体現させてください。でそれは単に行ったときだけじゃなくて、その後の信仰生活をいい意味で変えてしまうんです。これは、ね、で正直はしょっちゅう会社に行くからね、しょっちゅうそれを体験するんですよ。で今回でもそのパトモス姫トルコでチケットを取るときみんな感動しましたけど、秋元牧師はね、3番目だったんですよね。一番最初は上海で、随分昔です。その次は、つい最近の被災で、なんで60何が取れたときね、3番目だったんですけど、つまりそういうことを体験するときに、なんか本当に神様なら何でもできるなとか思うわけじゃないですか。はい、行くときにそれを見るんですよね。だから、ぜひ皆さんね、行ってほしいんですよね。こう行くと神が止まることを体験。で、ところがね、だからサタンは、ね、行くことをね、必死に妨害していきます。どうすればいいかっていうと、今日ね、ぴったりでしたね、威厳。皆さん、私もすごい語られた。ね、今、最近すごく祈りのことをすごく神聖に進められててね、言われて、まあ、祈ってるんですけども、威厳を用いると、祈りがぐーっと開いてきますね。なんかそれをなんか、今日私セミナーしたのは自分がすごい語られた。いや、ね、ぜひね、用いてください。威厳を祈ると霊的な力が来るから、その力を受けて出ていくんですよね。その時に来るってことをね、覚えてほしいと思います。さっき言いましたけど、宮崎では開かれたんですけど、村上牧師が私たちでカンボジア行かれたでしょ、夫婦で初めて。あの人たち今回カンボジア行ってね、イスラエルにいるといいなと思ってますけど、カンボジア行きまして初めての会社なんでね、夫婦で行ってね。なんかダビデ牧師が言ってましたね。本当に何も自分はできないことが分かって、奥さんがすごく良かったと言ってましたけど、ね、だけど私、もし帰ってきたら、職場の人救われたんですよね。これで、明日、オンライン集会までするんですけど、そこに仕事が、予定が入らない限りは来ることになってるって。うん、だから、まあね、入らなかったら来ますよね。まず、直前まで分かりませんけど、でもとにかく来る気持ちに十分なってるんで、職場の人だから今回来なくても次また来るし、全然いいわけですよ。明らかにこう行った時にね、人が救われちゃったんですね。こう分かりますかね。で、神様はね、これ行く時に道を開くんですよね。さっきの宮崎だって行ったら、何やったら JR 宮崎駅前店の広場で向こうからですね、ゴスペルやってたんですか、じゃあちょっと広場で歌ったらステージ作ります、ステージ作るってさ、なって今度ステージ作った時歌ってくださいよって言って、言われた以上やれたらおいなと言ってましたね。いやいや、明らかに開いたわけですよね。で、行くときに開く。行くときに開くし、行くときに死のことを言うし、そのとき神が共にいることを実感するんですね。どうぞ、鹿児島教会はですね、今日はね、これね、ちょっと示されちゃったんです。海外宣言を再び、どんどん出て行ってください。で、求め始めてください。祈り始めてください。きっとそこで開かれると思いますから。賛美大鹿児島もですね、熊本や被災地はもちろんですけど、ぜひ世界に行って歌いましょう、ね、本気で受け取ってくれてるから。これ本気で応答すると神は道を開きます、ね、だから 世界に行って賛美隊としてぞって決めて本気で求め始めたらね、死が扉を開きますから、中国語できる人さえいれば中国はいつでも開いてます。今でも来てほしいって言うんですけど、中国語の通訳さえいないんですよね。あとフィリピンもいっぱい代わりができてきて、東京の、ね、ダオの代わりはもちろんですけども、うちもいっぱい来てるから今ね、なんかいっぱいあるとかですよね。だから英語がきちっとできた、まあ、もちろん例のカバーの中でやるんですけども、開きますからね、ぜひね、備えておいてほしいし、試合言われたら出て行ってほしいというふうに思います。じゃあそこまでにします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はよく知っている第三級命令でしたけれども、この時に感謝をしてくださったことをありがとうございます。熊本益城地域だった時に非常に感謝を強く与えてください。特に鹿児島町協会と鹿児島チームを用いてくださってありがとうございます。今度私たちがこの一つの始まりとして再び全世界に出ることができる。もちろん全世界は目の前の人も含みますから、地球の裏側の目の前の人も含めて神様おっしゃるところに出ることができるように、共に実際に海外に出て行って賛美隊として、また福音宣教をするために出てることができるように導いてくださることをお願いいたします。そして神様、与えるものを受けるという原則をあふれるほどにこの地で見て神の栄光を見ることができるように導いていってください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りされますので、まずピアノをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めの主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えてください。自分のことだけじゃなくて、家族友人のことでも、健康のこと、経済のこと、どんなことでも構いません。心の本当の願いを素直に大胆に神にするようにしましょう。天のお父様、今キリストイエスは何を言ってくれます。一人一人の心からの叫びと願いに応えて、癒しを与え、扉を開き、解決を与え、勝利を与え、必要を豊かに満たしてください。イエスキリストの心と体を癒されよ。恐れを全く愛を恐れを締め出す神の愛に出され、恐れをその人の力で出ていけ。予言を語るように示された人は、ある程度ではなく徹底的に語りなさい。また感謝することに対して感謝の恐れ、導きを強く、誰も感謝するのに、特になんか感謝することを強く促されている人は徹底して感謝しなさい。あと今日課題で異言の祈りを用いなさい。それによって全く変わってくると知られます。だからあなたはもう癒されています。しっかりと自分は癒されたのに立って信仰を持って踏み出しなさい。その時癒しは完成すると知らせ。家族のことですごく悩んでいる人、苦しんでいる人がいますが、あなたは家族のことに関して捧げなさい。その家族の問題も全て含めてそれを捧げなさい。これ投げ合いになるという意味じゃなくて、神の手に委ねなさい。そして起こってくる全てのことを感謝しなさい。神様はこのことの中にも、神が許されたことですから感謝します。このことの中にも神の心があって、全部が気になることをありがとうございます。徹底して知りなさい。ある期間あなたは試されますが、ある期間が終わった後、神と手に委ねたそのことははっきりと勝利を見るでしょう。なんかちょっと思いを超える形で逆転が起こります。それはあなたにとって驚きですが、あなたは完全に明け渡した時にしばらくの間試しが起こるんですが、その後明確な死の逆転と勝利が現れると知らされます。再びこの教会に外国人も導かれてくる。この教会が巻いてきた種があります。海外に対してその地に行く道が開かれてくるので、備えておきなさいとおっしゃっています。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。あなたが豊かなことを持って導かされていることをありがとうございます。賜物が現れてきます。また礼拝の中で癒しとか悪霊出しが始まっていくので、備えておきなさい。そしてもう一つは、驚いてはいけません。神の業が始まっていくので、いろんなことが起こってきた時に驚くことなく主に聞いて対処していきなさいとおっしゃいます。ありがとうございます。ありがとうございます。かつて賛美に足を踏み込んだ時、考えてみなかったところから賛美の期待が与えられたように、あなた方の思いを超える形であなた方が改正に対する使命に応答し始めた時、その境内の必要を与えられてびっくりするだろう。まさに神が備えるんだということを私はあなた方に教えようとしようとしています。ありがとうございます。感謝いたします。 イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。お出しください。ハレルヤ、お賛美します。アカペラですか。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願うくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しみ交わりが私たち人々とともに、一同とともに、今も後もとご支援までも豊かに限りなくあります。アメン。